部さんは最近はウクライナに行かれたことは？
そうですね、5月の末に行ってきたばっかりで、今度は次は9月の頭に
また行かれるんですね。
行く予定ですね、
まあ、前回行かれた時はまさに大統領選の直前という
、大統領選の日に投票を見届けて出国したような形ですね、
まあ、直近のウクライナの状況実際に見てこられてどういうふうに感じてこられましたですか？
はい、まあ、ちょっとやっぱり東ウクライナが危険な状況ですので、まあ、私実はこの5年でですね12回ほど行ってましてですね、
はい、
まあ、ほぼ毎回ですね、立ち寄るのが東ウクライナのドネツクという、
ドネツク、
まあ、今まさに戦闘の中心地になってしまった都市でして、はい、残念ながら今回はですねやはり外務省の危険情報なんかも高くてなかなか職場からも許可が出ず、
なるほど、
まあ、キエフのみの出張となったんですけどもですね、まあちょっと意外かもしれませんがキエフだけ見ますと、全く緊張感がないという
、そうなんですか、
はい、私はこれがちょっと一番の問題点だと思って、
キエフとドネツクは距離でいうとどれぐらい離れてるんでしたっけ？
800キロぐらいですね。
800キロ、
はい、
そうすると、まあ、大阪から言えば東北、
うん、
仙台ぐらいですかね。
そうですね、ぐらい離れてまして、まあ、ちょっと悪く言うと他人事のような風な方もおられるという、ことですね。まあ、私も副首相とか国防次官とか、まあ、政府の関係者もお会いをしたんですが、
はい、
もちろん危機感は感じておられるけど我々が思ってるほどの危機感ではないという方が多い。結構それは市民も含めて感じられますね。
それはまあ状況はなんとかアンダーコントロールにできるだろうという自信もあってのことなんですかね。
自信もそうですね、楽観的に思って、まあ、ウクライナの方は結構楽観的な方が多いので、まあ、それのせいかもしれませんけど、はい、思ってらっしゃる方は多いでしょうね。はい、
そうですか、
はい、だからなんか我々だとあんな風に地方でドンパチやってるともっと首都とかもですね緊張感があるのかと思うかもしれませんが、
ね、
意外にないというのが現状ですね。
まあ、これまでドネツクにも、まあ、東部地域にも何度も行かれていて、
はい、
でまあ、キエフにも当然何度も行かれているんだと思いますけれども、はい、その東部地域とそのキエフというのはその、まあ、ロシア系住民が多いのが、まあ、東部地域、それから、はい、まあ、そうではない、まあ、ヨーロッパ系といったらいいんでしょうか、ウクライナ人が多いのが、まあ、キエフだと思いますけど、その街の雰囲気とかあるいは人々の考え方であったり習慣であったり風習であったりも結構違うものがあるんですか？
違いますね。街の雰囲気は全く違いまして、まあ、ちょっと今石川さんがおっしゃられたですね、まあ、ウクライナってよく東西で文化が違うっていうふうにこう分けられて、
はい、
まあ、それはまあ、一義的には本当なんですけど、正解なんですけども、そうというよりはですね、どっちかというとこう多様な人々のこう国だという、
うん、
多民族国家だというようなことをちょっと思っておいた方が誤解がないかなというふうに思います。例えば東ウクライナに行くと何世代にもわたってですねロシア人とウクライナ人がこう結婚してますので、
はいはい、
もう実際自分 の, オリジンがですねどこにあるかっていうのがもうちょっと分かりにくくなってる人が結構多くて、で一方もう数百年前に、まあ、イスラム勢力とかですねトルコとかに追われてきたギリシャ系の人なんかが住んでる地域とか町もありましてですね、
はい、
あるいは隣のアルメニア人も教会を建てたりして、多民族の人たちが住んでると。ただ彼らにが共通して言えるのは全ての人が我々こそウクライナ人だという、
はい、
結構自覚を持って、まあ、あるいは誇りを持ってるという、まあ、だから私は今回の騒乱、まあ、一言で説明しろと言われると、まあ、自分たちこそウクライナ人の本家だと思ってる人たちの本家争いをしているようにも見えるかなと思いますね。
東部にいる人たちも自分たちがウクライナ人の本家だと思ってるし、で西部にいる人も自分たちがこそがウクライナの本家だと思っていると。
そうですね、西の人たちは特にポーランドとかですね、
はい、
ハプスブルグ帝国のですね一部だった時期が長いのでですね、はい、まあ、余計ヨーロッパ的な考えとか、あるいは街並み、うん、街もですねすごくヨーロッパ的な街並みですね。
クリミア半島の住民の方々はどうなんでしょうか？
クリミア半島はですね、もともと旧ソ連の時に、ロシア の行政区分にあったということもありましてですね、ロシア系が多いし、まあ、ウクライナ人が4割と言われてますけども、
はい、
そのうち一番注目されるのはタタール人、
はい、
これイスラム教徒ですね、
はい、
人たちが結構多い。これは第二次世界大戦の時はですね、スターリンがですねドイツに協力するんじゃないかと、裏切るんじゃないかということで、クリミアから別の場所にですね移住を、中央アジアなんかに移住をさせたんですけども、ソ連崩壊後に皆さん戻ってこられまして、
はいはい、
もうその数がですね公式の統計では60万ぐらい達しているということですね。彼らの影響もやっぱり侮れないかなと思いますね。
まあ、そういう意味ではその東部の方、それから西部の方がそれぞれ、自分こそが我こそがウクライナ人だと思っているというのに比べると、そのウクライナという民族意識というのはクリミアの方々は比較的薄いと。
薄い人たちは薄いと思いますね。ただ先ほど言いました通りやっぱり4割ぐらいウクライナ人がいるので、はい、その人たちがね今どう考えてるのかというのが非常に難しいところでしょう、
ね。まあ、ロシアに併合されてね、はい、その、まあ、年金が実際には実質上あまり増えていない、はい、ということからの不満が今後どうなっていくのかというのは非常に注目されますよね、
はい、そうですね、まあ、継続的に彼らも実はウクライナにとどまりたいというようなデモもまあやってましたのでですね、やはりそういうところが本音じゃないかなと思いますね。
なるほど、はい。
今後はウクライナはどういう方向に向かっていきそうだと岡部さんお考えですか？
はい、すごくそれいい質問でしてですね。
ありがとうございます。
いや実はですね、昨年来、まあ、11月の時点あるいは2月の大統領逃亡の時点ですね、いろんな専門家の方がですねテレビとかマスコミで話されたり雑誌で記事を読んだりはしたんですけど、ほとんどの方が予想を間違うぐらい、非常に複雑な情勢だっていう、はい、それは一番何が大きな間違いだったかというと、まさかクリミアを併合するようなことはしないだろうというような、
はい、
論調が結構多かったと。ほとんどの世の中の方はそうおっしゃられて
ます
けど、それぐらいちょっと読みがしにくい情勢であります。ただ一つちょっと私が感じていることがありまして、それは何かというと、ここ1週間ぐらいの動きなんですね。私は結構終わりの始まりが始まったんじゃないかという、終わりの始まり、
終わりの始まりが始まる、はい、このウクライナ情勢
情勢のですね、はい、特にずっとですね、ロシアの系の武装勢力がですね、占拠してきた象徴の町、小さな町なんですが、スラビャンスクというところがあるんです
けど、はい、
東部のですね、はい、そこがちょうど7月の5日にですね、ウクライナ軍によって、まあ、奪還されまして、
なるほど、
まあ、ウクライナ側から見ると解放という形になるんでしょうか、奪還されましてですね、されたんですね。一方ですね、実は先ほど言いました通り、今東部で戦っているのはウクライナ軍対、まあ、ロシアから来た傭兵のような人たちだと言いましたけど、はい、その人たちも実はロシアに戻ろうとしてるんですね。
うん、
そのまあ、これは私見たわけではないんですが、報道によるとですね、その戻ろうとするロシア系の武装勢力をロシアの国境警備隊が攻撃をしたりしてると。
戻ってくるなと、
はい、ロシア系武装勢力はですね、今では最初は積極的に応援してくれたロシアにもですね、ちょっとこう見捨てられて完全にこうはしごを外されたような状態になってると。まあ、このような状態なので、すごく現状はちょっと戦闘がさらに激化しつつあると。
ロシアから来ている傭兵部隊はそのロシアの軍のじゃあ公式な支援を受けてやっていたというよりは
と思われます。もうあったし、まあ、アンオフィシャルな支援ももちろん受けてる、愛国的な政党とかですね、
はい、
に支援を受けてたと言われてますね。
まあ、にもかかわらず今はその支援というものが薄まってきているということなんでしょうか。
はい、しかもロシア政府のオフィシャルの公式の立場がもう完全に彼らのことは知らないというような立場にちょっと変わってきてると。
なるほど。
まあ、やっぱりこう見捨てられてしまうと彼らも不安になるでしょうし、うん、まあ、さらに過激な行動、
まあ、そういう意味ではロシアにとってみると、まあ、クリミアはまあ地政学的にも、あるいはロシア その軍事戦略上も極めて重要な拠点で、これだけはもう絶対確保しなければならないという命題があったんでしょうけれども、その東部地域について言うと、そこまでそのロシアが死活的に行動を起こさなければならないような要因ってあまりないということなんですね。
そうだと思いますね。私もう一つちょっと個人的な意見ですけど、見方がありまして、それクリミアもね、まあ、実は併合というよりはちょっとこうロシアのその愛国主義のガス抜きみたいなところもあったんじゃないかなというふうに考えてるんですね。その、はい、愛国主義者たちにとってはやっぱり旧領土を取り戻すというのはすごく大事なことですので、まあ、それが満足できると、まあ、プーチン大統領の支持も上がると。
なるほど。
いう形になります。ただ東ウクライナに関してはもちろんプーチン大統領も含めて多分そこまでの意図はなくてですね、どっちかというと混乱した状態が続いているのがベストだということだったのかもしれません。そうなると、まあ、混乱した国と一緒になりたいところってこうあまりありませんよね、
はい、
そうなると EU にも NATO にも入れないというようなこともあると。ただそれが少しうまくいきすぎてしまったのも事実かなと。そのロシア系の武装勢力が結構暴れ回りまして、
はいはいはい、
ちょっとうまくいきすぎたようなところもあって、はい、今は少し支援を控えているような状態じゃないでしょうかね。
そうすると、まあ、この混乱した状況が続いていることが、まあ、ロシアにとっての一番の利益で、
だと思います、ね、
安定しすぎるのはまあ良くないと、
はい、
そうすると、まあ、クリミア半島の併合も単なるガス抜きで、もうガス抜けたからじゃあ今後ウクライナとうまくやっていこうという方向に行くとはあまり考えられないということですね。
実はソ連崩壊後ですね、ウクライナの例えば国会とか政局がですね安定したことってあまりないんですね、
はい、
ウクライナの国会では乱闘は日常茶飯事で、まあ、流血をするようなこともある。日本の国会じゃありませんよね。そんなこと
流血はさすがにないですね。さまざまな駆け引きややり取りはありますけれども、
はい、それはなぜかというとですね、ロシアにですねこうシンパシーを感じている議員なんかがですねすごくそれを主張してすごくその政局自体が不安定な状態が続くと、うん、それはロシアにとっては非常に好都合だったというのが事実ですね、うん、はい、
そ そうすると端的に先ほどの武田英子さんのこれからどうなるんでしょうかという質問に答えるとすると、
はい、先ほど言いました通りね、あの終わりの始まりなのでですね、まあ、
解決が見えてきたということなんでしょう
か。だと思います、うん、あの着地点というのは結構見え出してて、だからロシアからしても十分な利益は得たけれどもですね、はい、まあ、一方で国際的な制裁を受けてですね、ダメージも得てるのでですね、まあ、ここら辺が落としどころかなということで、はい、そのロシア系の武装勢力への支援がどんどん薄まってるんじゃないかなというふうに思われます、
ね、ロシアとしても、まあ、EU なりアメリカとの協調路線をなんとか探り出したいという思いも、はい、あのおそらくあるんではないか
と、ね、だと思いますね、だと思いますね、はい、
まあ、これまで G8 の枠組みの中でやっぱやってきたという国際社会の中でのロシアの重要性というのもあるでしょうし、はい、あの国連の安保理の話なんかを聞くと、まあ、ウクライナ情勢や例えばシリア情勢なんかではもう決定的に話はできない状況になっているけれど、それ以外の分野については基本的に正常に機能しているということも聞きますので、はいはい、まあ、そういう意味であの冷戦下であったような全くその東西対立が新たに生まれて、まあ、ロシアとアメリカあるいはロシアと EU の間で全くその対話ができないような状況にはなってないというふうに認識してますので、まあ、その立ち位置というかロシアにとっても国際社会における責任ある国家としての役割を引き続き果たしていきたいという思いは変わってないんでしょうね。
そうですね、それは変わってないと思いますね。ただその国際社会におけるロシアとウクライナ関係というのとですね、まあ、ロシア・ウクライナの二国間関係というのはちょっと別のポイントにあってですね、
はい、
ウクライナ東部東ウクライナですねには軍需産業が多いんですね。で実はあのロシアの兵器の部品なんかを作ってる工場が多くて、
あ、なるほど。
でそれが実は今あのロシアは少し困った状況にありまして、なんか核兵器の部品なんかも、まあ、極秘なので僕もそこまで分かりませんけど一部作られてるらしくてですね、
それが東部地域、
東部地域ですね。なるほど。だからそれがあの実際今戦闘状態になってしまったので滞っているので、ロシアの安全保障上も問題が出てきてると、
はい、
プラスですね、逆に今度それがこうその国が、まあ、ウクライナですね、 NATO とか、まあ、EU に入ってしまうとあの軍事機密が漏れちゃうんですね、その点でもちょっとやっぱ困るというような、まあ、二国間の理屈もあるというところでしょうね。
なるほど、はい、ウクライナをやはりそのロシアとしてはある程度こちら側に引き止めておくための、まあ、懐柔策というか、
はい、
あの対決ばかりではなく、まあ、別の、ね、まあ、二国間関係の改善策を何とかして導き出していきたいという思いもあるということ
ですね。あると思いますね、はい、
今週はウクライナ情勢について詳しく伺ってまいりましたが、来週も引き続き、出演いただきましてウクライナと日本についてのお話も伺いたいと思います。
ぜひあので今日もさまざまウクライナ情勢についてまさにウクライナの専門家としてのウクライナの中から見る、視点としてさまざま教えていただきましたけれども本当に大変勉強になりましたし、
はい、
リスナーの皆様も大変に関心持つお話をいただくことができたのではないかと思います。本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。